どうも。
は
い、ポッドキャスト番組シネオジです。シネオジはラジオジポッドキャストの提供でお送りしております。毎月不定期で配信中、40代映画好きおじさん修行中の2人が新作映画を社会、カルチャー、映画の裏側など様々な視点から楽しく語る映画評判組です。司会の西山です。
佐々です。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで実は引き続きちょっと今回山下さんの方にちょっとご参加いただけるということでありがとうございます。
はい、すいません。ちょっとね、ジューンの砂の惑星でちょっと喋りすぎてしまったので、今回はほどほどに。
いや、もうデューンはちょっとあれぐらいの高リテラシーがないと、はい、なかなかこのね、聞いてる人もああなるほどこういう映画だったのかって分かったところもねあったと思うので、本当ね、ハイコンテクストの番組になってありがとうございました。はい、で今回はちょっとですね、打って変わって別のテーマをちょっとお送りしようかなと思っています。というのもですね、ちょっとこの間前回収録した時にちょっと江ノ島さんと話したんですけど、今ですね、テレビで新シリーズが始まっていますけど、少年ジャンプで連載していた鬼滅の刃というね漫画がありますけど、でそれについてちょっとね、今回はやろうかなという感じでちょっと取り上げると思います。というのもですね、まあ、なんで今この時期に鬼滅の刃なんだっていうのがね、まあ、ちょっと疑問に思う方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとですね、鬼滅の刃、山下さん鬼滅の刃ってご覧になってたりしますか？
俺もね、今年に入るまで、今年のゴールデンウィークまで全然はい、見てもないし、原作も読んでなかったんだけど、たまたまなんかAmazon プライムがなんかでちょっと試しになんか1話だけ見てみようかなと思って、はいはい、アニメから入ったんですよ。でアニメの第1話を見たらすごく面白くて、そのままもうアニメの第1話あれ25話とか26話ぐらいあるのか、
ね、そうですね、
あれ全部見て、でその後原作も読んで、で、はい、映画館で無限列車も見に行って、
あ、本当ですか。
で今まさに今やってる無限列車編を今テレビシリーズにしてるじゃない、はい、あれも見てる、はい
はい、あ、本当ですか。
で原作はそれアニメがすごく面白かったから、あんまり先見すぎるとちょっとあれかなと思って、はい、今ちょっと原作は ある場所で止めてる、これ以上読まないように
して。じゃあ逆に読んでらっしゃるんですね、途中まで。
途中まで読んだ、15巻ぐらいまで読んだ。
ああ、なるほど。僕もまあ僕はテレビと映画でしかちょっと見てないんですけど、まあこの問い今取り上げられようと思ったのも、鬼滅の刃ってまあその映画、まあその無限列車編っていうね、映画が公開されて、まあこれがもう爆発的にヒットしたじゃないですか。世界的にねヒットされてるっていうのが、まあもう皆さんご存知の通りだと思うんですけど、でこれをまあ端的に言うと、なぜこんだけ大ヒットしたのかっていうのはちょっと映画ラボ的にですね、ちょっと探っていこうっていうのがちょっと今回のテーマなんですよ。で、なぜちょっとこういうテーマ、はい、ちょっとこういうテーマを取り上げようかなというと、まあ、例えば巷にあるような、映画を評論するような番組って、ま、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、そういうので結構その映画の、なんていうかこう、テーマ、映画の中身とか、映画でどんなことが語られてるとか、まあ、そういったことをちょっと語るような番組が、ま、多い。と思うんですよね。で、ちょっとあの今日ね、まあ、いつもちょっとご参加いただいている江ノ沢さんなんですけど、まあ、江ノ沢さんは、まあ、とあるちょっと映画 の会社で、まあ、ずっとその映画事業のビジネスをちょっとやってらっしゃったっていう経緯があるんですよ。で、江ノ沢さんはもともとそんなに映画を、まあ、能動的に、まあ、要は、ね、見るような、ね、タイプじゃなかったっていうところから、まあ、ただその仕事で関わりによって映画をビジネスとしてどうと捉まえてるかっていうところの目線がちょっと、まあ僕からにすればもうちょっと まあ、僕みたいな映画マニアからすればちょっとまあ面白いなというか新しいなっていうところをちょっと思ってて、でそれはあの鬼滅の刃っていう映画が単純にまあこういう風な理由だからヒットしたっていうところのちょっと別の目線からいろんなちょっと複合的なところから、うん、あのこの映画がこれだけこ の, きあの宮崎駿のねあれだけの千と千尋の神隠しをしのぐような大ヒットになったっていうのをちょっと多角的な面から探っていけないかなっていうのがあの今回のテーマです。
なるほど、
はい。ということでちょっと江野さん、ね、ちょっとね前回のこのお題を出しましたけど その後どうですか。ちょっ
と別にこれなんかその映画会社って言うとなんか大層なところに勤めてたような今聞こえ方になってるかもしれないですけど、別になんかそんな有名なところでもなくて、まあ、あの本当に映画産業に進出しますということで、はい、それで進出した会社にたまたまあのいたっていうことなんですね。だから最初僕はあの本当音楽の会社と思って、まあ、もちろんそういうあの事業をやるということで入ったつもりが、なんか入社して2年目ぐらいの時に急にもうちょっと音楽の CD も売れなくなったんで映像をやるよっていう話になって、それで映画の方に部署になぜかあの配属されたっていうことなんですけど、でまあ今回のなので今回別になんか自分の人脈とかネットワークでなんかこうどうだったみたいなのを聞いたわけでもなくて、もう本当に普通のなんかいろんな、ただ評価についてはもういろんなやつは読みました、総合してなんかいろんなところがまあビジネス誌から何から評論はしてるんで、ね、でただまあこれも言ってしまうとそのプロデューサーの仕掛けの部分ともうコロナじゃないかなと思いますね、先に結論言っちゃうと、
うん、ああなるほど、
うん、であどうぞどうぞ。
あ、はい、あ、どうしようかな。あ、いや、ちょっとあの、この鬼滅の刃の、ちょっとその、ビジネス的な、ちょっとデータだけ先にご紹介してから、ちょっと本質に入ろうかなと思ったんですけど、
一旦、じゃあ言って、うん、
紹介しますか。あ、はい。じゃあ、ちょっとあの、そのビジネス的な興行収入の部分から、ちょっとデータだけでまず出しますね。鬼滅の刃は、コミックスが今1億5000万部突破してるらしいです。で、アニメ放送中は6000万部当たったのが、1億5000万部までいって、で、まあ、ワンピースは今5億部って言ってるから、まあ、それには届かないけど、そこ、まあ、この短期間でそれだけのヒットになってると。で、まあ、映画に関しては興行収入が、現在で400億円いってるんですよね。で、で、アメリカとかでも公開されてて、で、まあ、もうこれも、あの、週間2位を興行、する、何、あの、行くとか、まあ、これはもう、昔、ね、ポケットモンスターのミュウツーの逆襲っていうのがアメリカで公開されて、全米1位になったっていうのはニュースになりましたけど、まあ、これを超えるようなヒットになってる。ということですよね。で、まあ、全世界で5億ドルを稼いでるというのが、まあ、この映画の記録というところです。で、今、ちょっとすいません、話に戻りますね。で、そのビジネス的なところですよね。で、今、柳澤さんが、その、要はプロデューサーが仕掛けたのがちょっとうまかったみたいな話してましたけど、まあ、具体的にじゃあ、どういうところだった
の？まあ、その、アニプレックスの高橋さんという人がいて、まあ、そのフェイトっていう、はいはい、まあ、非常にゲームの方も、ヒットしてソニー あの収益を大部分結構稼いでるようなゲームっていうのもあるんですけど、 あれのアニメとかもそのプロデュースされてる方なんですね。で
アニプレックス、あれはソニー系列のね、会社の。
そうそうそう。だからソニーって今すごい調子いいって言ってて、で、その原因が音楽部門でって言うんですけど、うん、まあ音楽ももちろん売れてるんですけど、結局そのアニプレックスの収益ってでかいんですよ。
ね、ああそうなんだ、
スマホゲート、まあ、ですよね、うん、で今年では、まあ、アニメそのものっていうのもその DVD とブルーレイ合わせてこれ鬼滅ってなんか50万枚近くとか売れてて、もうオリコンのもう歴代あの記録のもう最高みたいなレベル でアニメって普通今あのテレビアニメやりますって企画立てて何枚売りますかって目標会社立てると、はい、まあ、大体別になんか根拠なく1万枚目指しましょうって大体言うんですよ、うん、だから50万枚ってもう半端ないんですよ。
じゃあもうそう半端ない数字ってことだね。
でしかも1万枚ってあくまで
50倍か、
目指す数字なんで、あ、まあ、実際はなんか3、4000枚しか売れないとかで終わっちゃうわけですよ。それが50万近く売れてるってちょっともう常識では考えられない数字なんですね。
だってさ、鬼滅の刃って、これだけいろんなサブスクリプションサービスで、もう配信しないところがないっていうぐらい配信してる。にもかかわらず、円盤が売れてるって相当すごい、ね。
そう
な
の。それがすごいなと思って。もう最初からその鬼滅ってテレビ放映のその山下さんもご覧になったやつから、 配信も始めてて、まあ、2019年の4月からテレビ始まって、うん、2019年の6月に一気見ができるような形にしてるんですよ、うん、後からの人とかも追いついてこれるように。それで円盤がそんなに売れてるんですよ、ね。
ああ、なんかね、僕もこう日経の番組かなんかを見て、で、そこで、その、要はディズニーとソニーの違いみたいなことを書いてて、で、それ何かって言ったら、ディズニーってのは自前のコンテンツで自前で全部やってるから、まあそれだけ収益もでかいみたいなことを言ってるんだけど、でもソニーは全然逆。その要は借り物のもので、で、それを自分のところでビジネスはするけど、その収益も全部分け合うっていうタイプ。にもかかわらずこれだけの収益を上げてるって、それはどういう意図で、なんでこういう風になったのかっていうのを逆に知りたいっていう感じ
で、ただそれで言うと、鬼滅の刃ってあんまり関わってる会社少なくて、だいたい映画ってその日本の場合だと、制作委員会っていうのがあって、うん、ヒットさせるためにテレビ局が出資して、うん、であと配給会社の東宝さんとかそういうとこが出資して、であとは、まあ、原作の出版社が出資して、で、あと円盤作るレコード会社みたいなの出資してとか、うんうん、グッズ作る会社も出資してってやってると、なんか10社ぐらい入ってるとか、そんな感じになっちゃうんだけど、これについては
なんとか委員会みたいな、
ね。そうです、そうです。これの場合は、もうその、原作の集英社と、アニプレックスと、うん、あとそのアニメ制作の UFO テーブル、うん、この3社だけでやってるんで、うんうん、収益としてはもう当たったら、アニプレックスがきっちり儲かる感じになってて、で配給についても東宝 とアニプレックスの共同配給なんで、配給手数料って結構やっぱり収益としてでかいんですね。でそこの部分の多分半分とかをもらえる契約になってると思うんで、まあ、ちょっとすいません、あんまりいい加減なことこれ言えないんで、半分かは分かんないですけど、
あ、いやいや、
ただ配給が共同配給になってるんで、本当そこってやっぱり、うん、映画制作側入りたい部分なんでね、うん、そこがちゃんと取れてるっていうのは、もうか何か、ヒットした時にきっちり収益が得られる構造になってますね、ソニーグループ。
ああ、そう、だから日経の人、その解説者曰く、ソニーの三方よし戦略って言ってた。
ああ、なるほど、
解説的に。
そのいろんなと、その参加したところが全部それなりにやれるから、だからみんな協力するみたいなところもある。
そうそうそう、だから10社とか入っちゃってると、変な話、制作委員会の中でもその権利とかがかぶっちゃうというか、なんかみんなが同じ方向向けなくなっちゃうみたいなことがあるんだけど、これで言えば別に出版社と制作会社と、まあ、宣伝を主に担当する、企画を担当するソニーだけなんで、なんか利害関係の対立っていうのはあんまり起こりにくくて、だから一緒に協力しやすい体制なんですよ。
なるほど。でもなんかね、岡田斗司夫のなんか YouTube 見たんだけど、でそこで岡田斗司夫が分析してたのが、まあ、これスタッフがもうこんなに当たると思ってなかったんじゃないかみたいなこと言ってて、でそれは何かって言ったら、その要は、まあ、興行収入ってスクリーン数に結局比例するんだよね。そうそうそう。で、まあ、その割に、まあ、初め、まあ、スクリーン数少なかったのが、まあ、だんだん口コミで、まあ、広がっていったっていうのがあって、まあ、その当時にそのライバルが少なかったとは言ってるんだけど、まあでも実際そうだった
の、そこで言うとちょっとすいません、その情報が、私の情報も別に結局伝聞の情報なんで正しいか分かんないんだけど、うん、最初から400のスクリーンも確保してるんですよ、うん、で400ってもう、ハリウッド超大作のレベルのスクリーン数で、でしかも、映画の分数って結構大事で、120分切ってるんですね、うん、あれ110数分なんで、要は何言いたいかっていうと、1日5回回しとか6回回しできるんですよ。でそうすると、その分だけお客様が見る、機会が増えるんで、興行収入が増えやすい映画にはなって、で他の映画とかはそのみんなコロナ入っちゃって、じゃあちょっとコロナ明けになってから、うん、公開しようと、そしたらその方がお客さんも入るっていう判断をしちゃったんだけど、これについては、むしろ、まあ、アニメ映画って確かにそのあんまり当たるかどうか分かんないっていう、その認識は僕も共有してて、だからこそ、
うんうんうん、
別にじゃあコロナ明けにやったからって言ってなんかそんな変わるもんじゃない、
うんうん、
まあ、極論言っちゃえばそういうふうにな判断も働いて、うんうん、むしろなんかコロナ中に400巻も開けられるんだったら、うんうん、めっちゃなんか儲けもんじゃんっていうところの判断はあったように思うんですよね。
ああ、 ます。なるほど、ね。
で、しかもその10月ってちょうど GoTo トラベルなんかキャンペーンとか、なんか地域なんとか県とかが10月1日からなんか配り始めて、あの時って結構なんかその、はいはいはい、一瞬なんかコロナがもう大体沈滞して、これからみんな、うんうんうん、観光に行こうぜみたいな、どんどんお金使おうぜみたいな雰囲気もにもなってたんで、ちょうどその僕がコロナが2つ目のファクターだって言ったのは、コロナだからっていうよりはコロナがその沈静化したムードっていうのが、まあある種、うん、あ政府の方もある種ね、うん、後押しして
た、まあ、ちょっと行こうぜみたいな、うん、あ確かに実際120分以下だったら、まあ今回ね、あのデューンだと150分ぐらいあったから、まあそういう意味だとちょっと回転数は全然違うよね、うん、確かに、ね、
そうそうそう、そうなんですよ。だからそのコロナだったとしても、うん、だからそのなんか7月とかだったらまだちょっとみんな外出ないとかって感じだったけど、10月っていうのがなんかもう、うんうん、それはもう運でしか多分ないと思うんですけど、あの公開時期が絶妙に良かったんじゃないですか。
うんうん、あ、あの無限列車編って去年の10月だったんですか、
そうなんです、そうなんです。
俺今年のゴールデンウィーク見ると相当ロングランだったと思う。
ああ、そう。確かにそんな半年近くロングランしてる
って。あれがすごいのが、一番最後のなんか、7月とかが多分一番最後らへんなんですけど、そこでもう一回400巻入れてるんですよ。開けてるんですよ。普通映画ってだって最初400巻だったら、それが200巻な、300巻、200巻ってどんどん減ってって、まあ、最後100巻ぐらいで終了だと思うんですけど、うん、最後にまた400巻に盛り返すって施策やってて、多分僕の勝手な邪推としては、うん、やっぱ公衆400億っていう切れ目の、うん、節目のところをなんとか達成しようと思ったんじゃないかなって思いますね。興行会社とかで、そこで多分特典の、あの、よく最近だとアニメ映画行くと、なんかグッズとかもらえるじゃないですか。うん、でやっぱりその一番最後のラストランの時に、はいはい、特典新たなの作って配ってるんで、うん、多分もうリピーターがバンバンいってるみたいな感じだと思いますよ。
じゃあ結局何回も見てる、
そうそうそう、今アニメ映画って基本は何回も見てもらうっていうの前提でビジネス計画組み立てるんで、だからその毎週今週は何配ります、来週何配りますって別のもの配ってって、うん、とにかくリピートをさせていくと。でまあそういうもので、
なるほどなるほど、
あの販売促進するのもそうなんですけど、まあ、鬼滅の場合は特に女性の人が中心にやっぱりすごい良かったっていう感想もあって、まあ、コンテンツとしても本当に何回も見に行きたいっていうのにもなってたんで、まあ、より、ね、女性が見に行くって言ったらじゃあ男性も行くかみたいな話にもなってくるんで、もう雪だるま式に多分その、うん、ユニークユーザーっていう意味でも、もう何回も行くっていうそのリピートの意味でもマックスになる性質があるんじゃないですか。
なるほど。山下さん、ちなみにここまで聞いてどう感想とかありますか？
うん、まあ、なんかその鬼滅の刃のそのビジネスの仕組みとかそのプロモーションの仕組みとかっていうのは、まあ、あんまよく分かんなくって、うん、俺はもうすでにこう、うん、かなりもう流行ってる時期に、まあ、こんだけ流行ってるのってどういうものなのかなっていうので、うん、まあ、見たので、まあ、正直 なぜ流行ったのかっていうのはよく分からない。でもそのここの物語がすごくこう受けるだろうなっていうのはなんか見てて、うん、なんか分かる部分があったね。うん、
あ、それど具体的にどういうところがなんか響いた感じですか？
なんか、まあ、この、まあ、娯楽作品と言っていいのか分かんないけど、まあ、こういう作品の面白さって、うん、なんかこう、うん、ストーリーの斬新さとかそのプロットの面白さとかっていう以上に、うん、そのキャラクターに感情移入できるかどうかっていうのがすごくでかいなと思ったの、
はいはいはい。
で、まあ、鬼滅の刃って話自体はさ、そんななんか斬新な話じゃないじゃない。なんか、
うんうん、
あの
結構、うん、
すごい突飛な設定があったりとか、うん、その突飛な展開があったりするわけじゃないじゃない、うん、でも なんか 見てるとなんかこう、うん、だんだんそのキャラクターがいろんなキャラクターがこう好きになるように作られていると思うのよ。だから出てくるキャラクターのことがみんな好きになるんだよね、うん、見てこう読んだり見たりしてると、うん、でなんかすごい なんかこう割とこう泥臭い演出の仕方でさ、この登場人物を感情移入させるじゃない。
そうですね。
登場人物がそのこうモブキャラ、モブ鬼一つとっても、まあ、ほぼ全員なんか家族の葛藤みたいなのを抱えててさ、
うんうんうん、
でなんかこう物語がその佳境になったりこう自分が劣勢になったりとかするとその家族の誰かがこう死念体として出てきてさ、なんかちょっといいことを話すみたいな結構なんか演出としてすごい泥臭いじゃない。 でもそれがあるから、うん、その登場人物に対してすごく感情移入するのよね。
あ、まあ、
そもそも原作の時に炭治郎ってあの主人公じゃなかったみたいですよ。 で、
あ、なんかも、そうなの、もともと大元のなんか設定自体はそうだったっていう話は、
誰が主役だったのじゃ、
いや、なんか誰か知らないけど、もともと脇役だったキャラクターだったらしい。
へー、あ、そうなんですね。
でそれしも主演者の編集者とかが結局ちょっとそのもともと主役だったキャラだと感情移入しづらいんで、もちろん普通の人を主役にしないとみんな共感しづらいっすよって言って、そういう風にしたっていう。
確かに何かちょっとそのキャラクターで思うのは、その現代のキャラクターに対する変遷というか、あの例えば今のこの小炭治郎っていうキャラって、昔だったら友達役みたいな、その主人公のみたいな、友達で主人公はその要は何ていうの、元気いっぱい暴れん坊みたいな、悟空みたいな、とかルフィみたいなキャラだったのが、でそれを脇役として相談役にいたような炭治郎が、それが主役に来たっていうのは、またちょっとその時代のちょっと移り変わりなのかなって思ったりして。
うん、あんまりなんか今の時代の主人公って感じはしないよね。ただひたすらいいやつで主人公って、あの、なんかこの今回の無限列車の映画にもさ、その炭治郎の心の中を覗くって言ってさ、彼がいかに心が綺麗であるかっていうのを、なんかこう青空とか使って表現するじゃない、ああいうのって なんか今の時代のヒーローっぽくない表現ではあるんだけど、逆にだからそれがなんかここまで突き抜けて、こいつすごくいいやつで、うん、心が綺麗なやつなんですみたいなのが割となんか珍しくって、それがまあ新鮮だったっていうのはあるのかもしれないね。
そうですね。ちょっとまあ、僕もまあ今回のテーマ見て、まあ、確かにその要は、そのビジネス的な、やり方が、まあ、さっき の, その日系の話もそうだし、そのソニーの話もそうなんですけど、まあ、いろんな結構考えられた、戦略を取ってるっていうのがあるんですけど、まあ、そのじゃあ逆にちょっとまあ、まあ別のちょっと見方からちょっと結論アフェーメするというふうに考えるんであれば、ちょっと同時期にじゃあ逆に同じような戦略を取ったらもって何かあったのかなと思ったんですよね。でちょっと今資料をちょっとしますけど、これ見えますかね。でこれまあ鬼滅の刃がまあいかに要はなんていうの、いろんなサブスクリプションで配信してたかっていうのをちょっと出した、これテレビ番組かなんかのフリップかなんかをキャプチャーしたやつなんだけど、でこれはハイロビーかなんかで原田洋平さんが、まあ、要は当時巣ごもり需要があって、でほとんど全てのサブスクで配信してた、だから、まあ、コロナ禍でも後追いできたし、まあ、劇場公開でできたっていうのは、まあ、大きいっていうのは書いてあったんだけど、じゃあ逆にその時期にその要はテレビ配信同じようにしてて、で劇場公開したものって何かあったのかなって結構あるんだよね。この要はまあ例えば今ちょっとねヒットしてる最中ですけど、バイオレット・エヴァーガーデンって今日終わりのやつとか、あとフェイト・アド・グランド・ボタンって同じウィーフォーテーブルが手掛けてる作品とか結構あったんだけど、でまあまあ逆に言えば同じような条件でヒットしてる作品もあるにもかかわらず、やっぱ鬼滅の刃だけは特段にヒットしてたってのは、それはやっぱ今山下さんがおっしゃったみたいな、でもテーマ逆、まあある意味その逆に言えばテーマの中に鬼滅の刃が今の日本人にヒットする要因があったのかなってのもちょっと思ったりするんですね。でまあそれがじゃあ何人があるかなと思って、僕ねちょうど弟でもう一回ねテレビでこの間放送したじゃないですか、鬼滅の刃の無限列車編が、でちょっと子供と一緒に見返して、でやっぱねそのエナさんがまあコロナ禍だから、まあコロナ明けだからみんな見たっていうのもあると思うんだけど、そのやっぱ時代の空気もあるのかなと思ったんですよね、改めて見て。でまあそれは何かって言ったら、まあテーマで言えば多分人はなぜ生きるのかとか、人の実存とは何なのかみたいな、まあ、そういうテーマがなんか結構あの映画にあったのかなと思って、でそれはまあ何かって言ったら、まあ、あの映画の中で今、煉獄、煉獄、なんだっけ煉獄何十郎だっけ煉獄京次郎ですよね。煉獄京次郎、まあ、ほぼ主役みたいな感じで出てきますけど、で、彼は、要は相手方の、ね、鬼と対決するときに、要は、なんていうかな、あの鬼から誘惑を受けるわけなんですよね。その要は鬼はいいぞと、鬼は永遠の命なんだから、でお前は人間だからね、すぐこんな傷ですぐ殺されると、で人の人生はね短いんだから、もう鬼になれば簡単にねもっともっといろんなことができるじゃないかみたいなことを言って、鬼になれよっていうふうに誘惑を受けるんだけど、俺とお前は違う人間だからお前の方には加担しないっていうふうに京次郎は断るじゃないですか、あの映画の中で。 で、まあ、それって要は、その、なんていうかな、こう人の人生っていうのが、その要は、短いからこその中で、どういうふうに生きるのかというか、まあ、その、なんていうかな、人が生きるっていうのは生きるのが手段じゃなくて、命をどうやって使って、どういうふうに子孫を得るのかっていうのがことなんだっていうような、まあその前、この番組の中で何回も何回もちょっとね、最近出てきますけど、その人の実相みたいなテーマが、やっぱ、あの映画の中にあるんじゃないかなと思って。で、まあ結局この、まあ去年のね、今年なんかでコロナ禍で、なかなか、まあうちの子供なんかもそうなんだけど、まあこのイベントなんかも、まあ軒並み潰されて、卒業式なんかもなんかもなんじゃこりゃみたいな感じのね、あの卒園式出てたけど、入学式なんかもなんかビデオメッセージとかあったりとか、で、ね、遠足なんかもどんどん潰されるしみたいな、要は、なんか人間としてできるような行動なんかがどんどん潰されるような時代の中で、その、もっとなんかこう人として生きるとは何なのかみたいなことをあのテーマで描いたっていうのは、まあある意味そのなんていうかな、時代に合ったテーマだったのかなっていうのもちょっと思ったりする
んです。なんかまあ人間のその実存みたいなテーマ自体を そのテーマ自体をさ、まあ、あらゆるその作品に、まあ、通ずるテーマでもあるわけじゃないですか。バイオテックわかるんだって、まあ、そういうような話ではあるけども、でもまあ、鬼滅の刃はやっぱ特段にやっぱ分かりやすいんだろうね。
そうですよね、
うん、あの多分その分かりやすさがあのなんか入り込みやすい部分だったんだとは思う。あの、うん、俺も本当にこの春先まで何にもしなかったけど、ね、あのすごく短期間に、まあ、この26本を一気見して、うん、まあ、映画も見て、うん、まあ、原作も読んでっていうすごく短期間に情報がガーッと集めても、うん、まあ、すごく話が分かりやすいじゃない。
うんうん、
すごいなんかあの短い間にすごくキャラクターにこう感情移入させてくれるっていう、うん、その、まあ、作りがとても入り込みやすいっていうのはあるから、まあ当然やっぱこの感じだと、うん、まあ、キャラクターグッズとかも、まあ、それ欲しくなるよねやっぱり。
まあ、そうですね。もう、あの、なんつうの、あの、おもちゃ売り場行ったら、うん、もう、ありとあらゆる、鬼滅の刃で、ね、うち、僕もあの、日輪刀買わされそうになりました。
だって俺も、この年でも、やっぱ、ちょっと買ったのかしらって思ったりするからね。う
ん、そうですよね。うん、だから、あの、まあ、結局、その、なんていうかな、この、さっき言った、今、ユナさんが言ったみたいな、まずビジネスが、まあ、すごく考えられて、まあ、組まれた。っていうのと同時に、そのテーマっていうのが、やっぱ今の人に、あの、受けるテーマだったからこそ、あの、このスタジオジブリを抜くような記録になったのかなっていうのがね、うん、ちょっと、まあその時代、
まあ。多分ですね、まあその内容の話で言うと、内容も結局僕ビジネスだと思ってて、うん、さっき山下さんおっしゃったように、うん、テーマとしては別にその実存を描くのってたくさんあると思うんですけど、そのパッケージ感とし、うんうんうん、パッケージ感って言うんですけど、要はもうとにかくあらゆる層、うん、子供もあるし、大人も含めて基本もうキャラ造形っていうところも、まあ、これはもう原作まで遡っちゃうともう集英社の、功績だと思うんですけど、キャラ造形っていうのを原作者の方でもう一回見直してくださいっていうのをやり直したりとか、まあ、それって多分その親しみやすいからキャラクタービジネスにつながりますねとか、まあ、もしくはその映画のビジュアル見て、あ、入ってみたいなと、入り込んでみたいなって思わせたりとか、まあ、そういうのがですね、本当隙がないっていうのがもう一言で言える部分かなと僕は思いますね。
このこういうようなテーマの持ち込み方って、これでも集英社がまあやっぱ考えてるところではあったりする。
そうだから、まあ基本集英社ってもうジャンプだとかなんだとか少年誌があって、でそれで編集者が、うん、漫画賞とかに新人作家が持ち込んできたものを見て、別にそれをそのままじゃあ面白いから、うん、漫画賞で優勝して作品にするっていうわけじゃなくて、仮に優勝したとしても、うん、もっとヒットさせるためにはどうするのかっていうのを編集者は考えて、でもちろんあの作家がそれを拒否するっていうのもこの鬼滅でもあったみたいですけど、だから拒否したところが、は拒否したところで、むしろ集英社の編集者よりもその作家の方が、人の共感を呼びやすいっていう部分もあったんじゃないかなと思いますし、で作家の人がその受け入れたところは受け入れたところで、本当にそのアドバイス通りに、より多くの人が受け入れやすいものになったかなっていうところで、だからその作家の判断っていうのはもちろんすごい大きかったと思うんですけど、
ね、 なんかあのこの間あのその友達と話した時に、その要は結構20歳ぐらい若い、まあ、後輩だったんですけど、うん、で「あの鬼滅の刃って面白いよね」ってなるのも、まあ、すごいヒットして、うん、テーマも良かったしみたいな話をしたら、いやそれ少年ジャンプで他の漫画もやってますよって言われたんですよ。うん、でそれ何かって言ったら、なんか「ナルト」とか、うん、あとあの何だっけ、もう一個あのなんか。すごいヒットしてる、うん、ワンピースじゃないかなかったの、なんかもう一個ぐらいあって、で少年ジャンプ、要は鬼滅の刃、僕がその時に言ったのは鬼滅の刃ってあの要は今までのドラゴンボールみたいな話と違って結構相手方の敵側のなんか結構事情も描くじゃないですか、うん、敵側には敵側の理由があったんだよとか、あと家族の話とかもあって、でそういうの結構泣かされるから、あんまじゃ今までもジャンプっぽくないよねって言ったら、それ別にナルトでもやってますよみたいなこと言われて、あそうなのかと思って、っていうことはまあ僕らがねもう少年ジャンプとか離れたらってもう20年前とかになるけど、この20年の間とかで少年ジャンプがそんなようにその単純に少年だけを相手にするんじゃなくて、結構全般的にいろいろ共感するようなテーマを盛り込むような漫画を入れるっていうハウツーがあったのかと思ってちょっとびっくりした。
うん、それはあるかもね。ただやっぱりドラゴンボールってその、うん、ワンピースが結構すごい取り沙汰されてた時によくワンピースとドラゴンボールはどう違うかって対比されてて、主人公のやっぱりキャラクターみたいなものの、やっぱり違いとかをこう分析するような内容があった時にやっぱり悟空ってなんかちょっとニヒルな感じなんだけど、うん、ルフィでよかったんだけど、ルフィはなんかこう仲間を巻き込んでみたいなとこがあって、なんか私から見るともうその時からそのなんかある種いいやつキャラみたいなところが時代の趨勢として主人公に求められてきてるものかなとは10年ぐらい前からそのワンピース分析から思ってはいたんですよ。
はあ、なんかさよく語られがちなやつだと、うん、その要はドラゴンボールは一人で戦ってて努力して勝利みたいな、うん、でワンピースは仲間と一緒に戦って、でなんていうかこの努力というよりなんかその仲間が結束するとみんながなんかそれで立ち向かうみたいな、でもそういう構図だけじゃないっていうことなんだよね、うん、
まあ、だから今回で言うとそう、まあ、家族っていうテーマがまたこれはワンピース以上に超プリミティブというかもう誰でもこう当てはまるような内容だし、まあ、男子向けの少年誌だけど女性の人がハマったっていうのもその家族っていうところのなんかやっぱり素材の出し方がすごく、うん、共感呼びやすいっていうか、
なんかナルトもなんかその家族の話が結構入ってくるなんかとかいうのがあって、でまあ今回その映画もやっぱ改めて見直して僕がなんかやっぱ印象的だったのは、要は相手の鬼が主人公の家族をすごいこうなんかこう悪い人間みたいな感じで描く夢を見させるけど、まあそういう家族を愚弄するなーって感じでね半次郎は切れるけど、まあああいうようなその家族の絆、それをなんかこう愚弄してくるなんかこうね個人主義者というか、まあそういうものと対峙するっていうテーマってこれは誰にでもやっぱ共感できるものなのかなって、まあ、それは
演出がさ泥臭いじゃない、うん、ちょっと、うん、ともすればちょっと前時代的な演出っていうの、うん、で多分鳥山明とかだったらそこまでベタな演出はしないとかさ、
うん、そうですね、そのちょっと何は節ですよね、
まあ、そもそもだってドラゴンボールが死んでもさ、うん、死なないじゃない、本当の本当の意味では死なないじゃない
確かに
だからまあそもそもそういう表現はないけど、ちょっと俺ワンピースのことあんまりよく知らないんだけど、今回、うん、無限列車編って映画でも最後さ煉獄さんがさ、うん、こう死ぬじゃないですか、うん、で死ぬ間際にそのお母さんがバーンとこう死念体として出てきて、
ああ
でそのね、煉獄さんをこうにっこり褒めてあげて、でそれを見て煉獄さんはもうにっこり笑ってでカクッとこう首をうなだれて死にます、うん、でその死んだ後も主人公たちまだその周りにいて、でこうみんなでさその死んだっていうことをこうわんわん泣きながらこう喋り合ってさ、この なんていうの、この死の余韻をさこうひたすらこう、はい、なんていうの、俺まだ終わんないのかなと思いながらこう見てたんだけど、であれ普通だったらなんかなんていうの、お母さんが最後死んだ時出てくるのも、まあ、演出として結構驚くさいけども、 なんか、うん、まあ、出てきて一言言って、でそれを見て、まあ、レミさんにっこり笑うので、こうパッと場面が切り替われば、あ、この人この後死んだんだろうなっていうのが伝わると思うんだけど、なんか鬼滅の刃って、もうその後もこう延々と、このね、死んだ人がこうかっくりなだれて死にましたっていうなんか、
はいはい、
合図があって、
はいはい、
でその後も、はいはい、主人公たちがその周りでわーって泣きながらいろんなこと喋って、で、
うん、
でなんかその後もこう、あの柱一人一人にさ一言ずつ喋らせたりとかさして、
うん、うん、
ですごくこの余韻が長えなと思ったんだけど、でもあの余韻が多分分かりやすさなんだと思うんだよね。
そうですね、うん、
あー、うん、なるほど、
うん、あそこまでなんか必要にさ やんないじゃん普通、うん、ね、恥ずかしくて。
そうですね、うん、そうですね、僕もこのこれのシーンですよね。
あ、そうそうそうそう、あ、そう、もうこ、まあ、ここで終わればいいじゃない。で この後も、ずっと このシチュエーションがこう描かれていくっていうのは、うん、
はい、
あの、まあ、感動はするんだけどちょっと長いなって思いながら見るけど、でもまあその長さが良くて、で その
確かに
このなにわ節的なこの長さは多分他の作家ではやんないんだろうね、うん、ちょっと
そうですね、うん、
テレが
ドラゴンボールだったら煉獄さんは多分生き返るでしょうね、
うん、そうそうだ、その ベタさ加減とか、まあ、今の若い作家だったらやらないようなそういうね、あ、まあ、情報的な表現みたいなものは、まあ、恐れずにどんどん使ってくるっていうところが、まあ、なんか
確かに
逆に新しいんじゃないですかね。
そうですね、だこういうなんか泥臭いその人間ドラマみたいな描くからこそ、多分あれですよ、だからうちのあの弱い70万になる母親が見て感動したって言ってました
ね、うん、まあ、わかるわかる、うん、
うん、なるほど、どうですかね、さんさん、なんかここまで話聞いてもらって、なんか、まあ、やっぱそのテーマ的なところとそのビジネス的なところとかで、まあ今ね、今おっしゃったのだとテーマ的なところも結構、まあ漫画の方から結構いろいろ考えて、あの、描いてるっていう話でした
ね、うん、まあそうね、あとはだからまあ基本もう UFO テーブルっていうその会社自体がそのアニメとして非常にこだわり持って作るっていう、まあこだわりってまあ一言で言うとすごいなんか、まあお二人ともデザイナーなんで、あの、僕からしてももっと深いあの意味があるとは思うんですけど、まあすごいあの表面的に言えば、この会社ってその他の会社と違うのは常にもうスタッフ変えずに、もうテレビ版からずっと同じスタッフで、うん、まあ、映画も作ってるし、うん、でテレビ版でもその、うん、日本のテレビアニメってなんかその表現の省略っていうんですかね、その止めてなんか絵止めたままで、うん、セリフだけ言うシーンとか、うん、まあ、そういう風にして、作画の枚数をちょっと節約して、あの、作る時間とかお金とか節約するとかあるんですけど、うん、そういうの一切なしで本当に、うん、原作忠実に作るっていうところの方針でやってたりするんで、まあ、そういうのも、うん、世界観として例えば映画の監督がなんかすごい原作から変えちゃいましたみたいな話でなんか原作者が怒ったみたいなあのニュースってよく聞くかと思うんですけど、これについてはもうむしろ原作者が、あ、こんなにもう、漫画の世界観を膨らませてもらってすごい感動しましたみたいな、もう何十回も同じ話を見ましたとかっていうような、まあ、状況なんで、まあ、本当にそういう意味ではもう組んだ人たちがもうさ、全く隙のない状況だったんじゃないかなって僕は思いますけどね。
あ、うん、なんだっけ、進撃の巨人なんかもね、漫画よりアニメの方が素晴らなんていうか表現が素晴らしいというか、うん、みたいな話、あとちょっと思ったのが UFO テーブル、うん、この UFO テーブルって有名な会社なんだった
あの有名ですよ、だからフェイトも作ったのも UFO テーブルだし、うん、そう、あのアニメをね、うん、
監督のあの外崎春夫さんだっけ、はい、でなんか経歴を見るとなんか全然今までなんかもういろんななんか代表作っていうよりはなんかもういろんなやつのなんかこう演出とかアニメ絵コンテとかを描くようなかアニメーターだったりとかしてて、うん、なんかこう宮崎駿みたいな俺はこれだけで進んできたっていうよりはもう何でも屋さんでやってきたっていう人がいきなり初監督でこれだけ大ヒットっていうのってなんか今までの文脈そういうクリエイターの文脈とちょっと違うなっていう感じが。
あ、確かに、ちょっと僕、監督の方はあんまりちょっと、見れてなかったんですけど、確かにそうですね、
うん、
すごい多作な人で、うん。
うん、そうそうそうそう。あんま今までこういう経歴の人ですごい、うん、なんかヒットしたって珍しい
な、
うん。
ただまあ今見たら、やっぱり UFO テーブルの所属監督なんですね、この人。 でフリーの監督がいて、それでなんか、たまたまアニメ の監督しましたじゃなくて、まあ、ずっと UFO テーブルにいた人なんで、もう本当にそのソニーともずっとやり取りしてて、勝手知ったる人たちだったんじゃないですか、
うんうん、なるほどね、うん、ね、呼吸の水の表現をああいう風に有機的にね膨らませるって素晴らしい発想だなっていうね、うん、いや本当に思いましたし、
ね、そうですね、
確かに、うん、いやなんかいろいろ皆さんの意見聞いてなんか膨らみました、ありがとうございました本当山下さんもねちょっとありがとうございます、ご参加いただいて、
あもう終わりですか、
なんかいや ご感想ありますか、なんか
あれ、うん、ただまあまあさっき進撃の巨人の話も出たけど、進撃の巨人もさ、はい、俺もさ最初結構面白くて読んでたんだけど、途中で読むのやめちゃったんだよね、うんうん、だからなんかやっぱまあもちろん面白いんだと思うんだけど、だんだんなんかこの人たちがこの先どうなるかあんま興味なくなってくるっていうの、
うん
うん、だあれなんかその話あのストーリー自体をあのプロット自体は面白いと思える人じゃないと多分読み続けていくのが辛くなってきて、うん、最初はだからエレンとかに感情移入してこう読んでいくんだけども、だんだんもうよく分かんないし、うん、なんか 誰にも なんか感情移入ができなくなってくるっていうような感じになってくるのが、まあ「鬼滅の刃」はさ、まあ、そこはちょっと違うのかなっていう。うんうん、キャラクターのことがやっぱ好きになるから、この際こいつどうなんだろうっていうのがすごく気になる、
うん、
確かにキャラクターが魅力的、なんか実際のこのキャラクター人気投票すると鬼滅の刃の中だと、まあ煉獄さんなんかももちろん人気なんだけど、実はあのなんだっけあの金髪の、
うん、
あの髪のなんだっけ、うん、善逸が一番人気なんですよね、
うんうん、それが意外だけど、
ああいうねえ、だああいうちょっと人間臭いキャラが1位を取るで、まあ僕らの世代ではクリリンが1位になるみたいな、そういうような、
うん、
イメージですよね、なんかね、うん、だからそこら辺もやっぱ人間の描き方が深い、なんつうのこう、まあ泥臭くて深いからこそでやっぱ共感しやすいみたいなね、とこもあんのかな、
うん、まあ大の大冒険で言うとポップみたいな感じだよね、
ああそうですね、確かに
最初は平和チョコなんだけどそいつの成長物語でもあるみたいな
とこ、うん、あー確かにそうですね、だからまあ超すごいやつに憧れるっていうよりはもうちょっと等身大なやつが頑張って、うん、なんか何かを成し遂げるの方が興味が、ね、共感がしやすいんですよね、うん、ちなみにさ、ちょっと話はずいけど、今漫画ってなんかすごいなあれなの、なんかコンテンツとして結構また盛り返してるの、なんか
江上さん、まあ盛り返してるっちゃ盛り返してると思いますけどね、うん、まあまあもともとそんなに別にでも盛り下がってないとも思いますけどね、
あなんかほら一時期さ出版風況で漫画は全然売れないみたいに言われてたのが、うん、なんか実は電子書籍とかがすごい読まれてて、でそこからヒット作がいろいろ生まれたりとか、あと少年ジャンプもそういうあのジャンププラスだっけ、うん、まあ、そういうものとかで、まあ、また吹き返してるって言うじゃない
か、うんうん、いや、ね、そこで言うと、まあ、そのうまくなんていうのか電子での表現方法っていうのを、まあその
うん、
出版社側がちょっと紙とはまた違う受ける方法っていうのを見出してこれたんじゃないですかね、縦スクロールで読むとかいろいろ、うん、
うん、そうだから僕らからの世代からするとこうほら少年ジャンプの最盛期って僕らが高校生ぐらいの頃に一番発行部数が一番いったみたいなね、うん、そこからまあどんどんどんどんあの漫画売れないみたいな、あそういうが続いてるのかなと思ったら、なんか最近のニュース見てるとあなんか違うなっていろいろ少年ジャンプなんかでもね、うん、もうそうだし進撃の巨人なんかもそうだけど、もう漫画売れてるっていうかコンテンツとしてすごいなみたいなね、
ただその四大少年誌は今下がり続けてますよね、
うん、トータルの売り上げとしてはでも他でもなんつうの回収してるとかがあったりするわけ、
あまあそうだね、やっぱ単行本とかそっちの方だったりとか、まあ電子もそうだしね、うん、
あいやそうそう、だからなんかあ漫画、まあ、やっぱ鬼滅の刃がねこれだけヒットしてるのもやっぱ、まね、漫画を盛り返してるのかなっていう、まあ、ちょっと肌感覚がちょっとあったんでパッと今この話題出しましたけど、うんうん、
だから電子コミックの市場がなんか2020年にものすごい伸びちゃったというか伸びたんですよね、これ
なんかコロナ禍で結局要は電子でみんなコミック買ってたみたいな、
うん、そうそうそうそうそう だからとにかく紙のコミック雑誌はものすごい縮小しちゃってるんだけれども、だからその紙のコミックス自体は横ばい傾向を、でそこに対して電子コミックがものすごい乗っかってきてるから、もう1991年以来、まあ、そもそも僕らが少年誌読んでた時よりも今トータルでは、コミック市場っていうのは大きいですよ。6000億突破してるんで。
あ、そうなんだ、なるほどね。
まあ俺も大人だからさ、紙で漫画を買おうかなとは思わないけど、電子書籍だったらちょっと昔読んだあの漫画もう一回読んでみようかなって言って買ったりすることはあるね。
あ、本当ですか。ちなみに何読まれてるんですか。
今、まあ、あんま俺もそんな漫画読む方じゃないけど、あれハイスクール鬼面組とか。
わかります、なんかその
子供の時
新沢元恵さん
で、そうそうそう、子供の時好きだったやつをもう一回もう大人買いで買って読み直してやっぱ面白いな。
なるほど。そうですよね。そっか、確かにさ、昔のコンテンツを、まあ、サブスクじゃないけど、まあ、そういう意味で簡単に手に入れやすくなったっていうのね、
本棚にさ、さすがに鬼面組並んでたらさ、もう大人としてやばいじゃん、なん
か。そうですか。
電子書籍だったらその辺こうね、恥ずかしく変えると。
確かに、実はあのほら、あのなんかセクシー系のコミックが実はそこで売れ行き伸ばしてるって、ね、話も聞き ますよね、こっそり変えるからってい
う、まあでしょうね。
だからあと世代としてそのやっぱりその僕らが子どもの頃でコミック読んでた時の大人がコミック読んでる率ってやっぱり今の僕らのような大人が読んでる率よりははるかに低かったと思うんですよね、多分。だからそこっていうのも結構大きいと思いますよ。大人も読むし、少子化とはいえ子供も読むから、市場としては。
なるほど。その特定の年代だけじゃなくて全般的に読んでる
っていう。そう、ユニークユーザー自体がむしろ僕らが子供の時とかより多くはなってるかもしれないですね。
確かに、そっか。なんか子供だけで見てたらちょっとね、見えないところがあるよね、確かにね。全般的に読んでる
も
んね。
そうそうそう。
だからあれか、最近ほら青年誌とかそっち側の漫画結構元気だったりする
じゃ
ない
か。そうね、
ね、それも確かに理由があるかもね、なるほど。まあそういうところで言うと、まあ本当あの鬼滅の刃っていうのは少年誌に連載しながら少年誌 に枠をとどまらないテーマを全般的に狙ってるっていうのもね、まあすごいことなんじゃないかなと。というようなまとめで、というところがね、ちょっと鬼滅の刃のやっぱヒットにつながったんじゃないかという、まあ、あの仮説結論で締めたいと思いますけど。はい、はい、じゃあちょっとね、あのそんな感じでね、あのシネオジ的にあの、まあ、出した感じのね、あの鬼滅の刃の分析でした。あのこれからね、来年からまた新しい遊郭編が始まるとね、いうことで、まあ、それもちょっと楽しみなんで、ぜひね注目したいと思います。はい、あの山下さん、ご付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、鬼滅の刃はなぜ大ヒットしたのかというテーマでした。
はい、
じゃあ